液型ゾーン、ようこそ血液型ゾーンへ。こちらは血液型ゾーンです。ご案内は私、諏訪山義雄でございます。毎回賀門哲先生をお迎えして、血液型を切り口に芸能界の話題、社会での出来事などをお話ししてまいりたいと思っております。今回はスペシャルゲストにフランクフルト森本さんもお招きしております。
スペックとはそもそも血液型のことである。金城賀門哲です。
フランクフルト森本さん、こんにちは。
あ、こんにちは。はじめまして。よろしくお願いします。
あのメールではね、よく
はい、
あのメールしていただいて、結構毎回メール。
ああ、そうですね。はい。
ね、で、まあ、スペックの話。
そうですね。ちょっと森本さんも来てくれてるから。
来てくれてるからじゃなくて。要はそんな嘘じゃないけど、あの違うんですよ。先生。いや、あのメールをねいただいたんですよ。
あ、
うん、スペックに関しての続報があると、
はい、続報はね、
うん、そうですね、ええ、でいろいろまあまあちょこちょこね、あのこの前先生が話してから、
はいはい、
その後また展開というか、
ああ聞いてないもんね、
う
ん、
があったということなんで、もうそれやったらメール、まあ、せっかくやから
直接
一回、うん、はい、一回来てくださいということで、あのお招きしました。
すいません、
はい、金城さんね、
ええ、で要するにあのスペック話っていうのは結構人気でね、
は
あ
は
あ、あの先生が、まあ、とあるノアノアカフェっていう喫茶店に行ったら、ええ、スペックを持ってるっていうやからがいて、
やからがいてね、
適当なことを言いまくると、はい、まあ、詳しくは前の放送を聞いていただきたいんですけど、うん、要するにスペックっていうのはあのテレビのあれでしょ、戸田恵梨香さんがやってる、
そうですそうです、あの超能力、はい、能力者ですよね、
持ってて、持ってて、まあ簡単に言えばそれをネタにナンパをするんですよね。
そうなんですよ、
ええ、
あのね、
うん、
そのお女の方一人でやってるカフェなんでね、うん、
はいはい、そのそこのママさんを要する
に、そうなんですよ、魅力的な方やから分かるんですけど、
はい、でムムさんはそこによく行ってはるんですよね。
そうですね、はい、はい、まあ、家からすぐ近くなんで、
ああ、あるんですね、ね、
そのもともとちょっとざっと話いいですか、もともとはそこのカフェの店主から、
はい、
最近ちょっと変わった人がお客さんの常連になって困ってるっていうところから、
あ、困ってはった
や、はい、はい、それでその話を聞いてて、
はい、
どうやらそういういろいろな能力を持ってるとか、
はい、
それでなんかどこどこの財布が私好きなのよみたいなのねだったりとかじゃなく、普通の会話の中で言ってたら次の日に買ってきたりとか、なんかそういうことをされてもうちょっと困ってるからどうにかしてほしい、一人でおるときちょっと怖いみたいなことを言われて、それだったらちょっとそのスペックホルダーと対決 してやろうということで行ったのが、そうですね、きっかけと言いますか。
でも前のラジオではあの森本さんと、
うん、
その森本さんのガールフレンドが、
はい、
もうスペック側について、
うん、あ、それはちょっと、
はい、
あの僕とその彼女の名誉のために言わせてもらいたいんですけども、はい、あの全くその金城という人物僕は、はい、あの信用はしてないです、
はい、
そのどちらかといったらその、はい、いろいろ喋らせてボロを出しさせてっていうのをしたかったんですけど、はい
はいはい、そうやねんけど、
はい、
あの何ボール出そうとすんねんけど、ちょっと当たってるやろ、
微妙にちょこちょこ当ててくるから、
はい、だから、
まあ、ざっと話すると、
はい、
要するにスペックを持ってると、
で金城という
金城というところがで要するにその人の過去と未来が見えるんやね。
そうですね、
彼女さんには、はい、でそれをどうやって見るかって言ったら、
うん、
心の中のチャックを開いて、うん、開いたらそこから本が出てくるな、
はい、その人の、うん、その人を表すような本が出てくるんです。いろんな装飾してたり、うん、はい、
だもうその本の想定からしてその人の個性が
出てる
出てるね、はい、でその中にまたこう過去と未来のことが書いてあって、うん、それを読んで あなたこういうことありましたよねみたいな、そうそうそう、
悩みとか書いてるんですよ、
ね、はい、でここから先にこういうことがありますよっていうのを言ってくれるね、
そうそうそう、言ってくれるんですよ、
はい、過去と未来との大体10年分ぐらいが見えるって言ってました、
なんかね本でこうサラサラって、
はいはいはい、あまり小さい時のことまでは見えないみたいです、
ああそれは、5年5年ってこと、
いや10年10年
10年10年ってこと、はあ、
でだからちょっと面白いのは、うん、あのその女店主の、ね、狙ってるね、はい、人の本を見ようとしたら付録があったりね、なんか
ほんでその女店主はとにかく本自体がまずすごいと
すごいよな、あの本
キラキラに輝いている、
まず五行が指して
るんだ、五行が指してる、
本というよりも観音様がちょっと出てきたんだよ、なんか
だからそのまずその金城っていう人物は、はい、その本にして見る能力以前に、はい、人を見るとその後ろに、うん、なんか守護霊だとか、なんか、
まあ、それはスタンダードについてるんやろな、
スタンダードについてるんですよ、
はい、でそれはもうパッと見たら見えると、まず、
うん、
で、まあ、見える、チャックを開けて本を出したら、
はい、
あのもう大体わかると、
だからやっぱ悩みとかね、あの今後どうですか、不安ですから、こっちも未来どうですかって言われたら本見せてくださいねっていうことで、はい、まあ見てくれるんですよね、
ああなるほど、見てくださいっていうのは見てくれる、はい、で、まあ、森本さんとそのガールフレンドは割と見られて
た、見てますですけど、うん、そのまあ、いきなり僕らその能力者って、まあ、分かってたんですけど、はいはい、あの偶然を装って最初言ったんですよ、はいはいはい、で、あ何されてる方ですかとか、はい、で向こうは向こうで、はい、なんかいろいろ聞いてきて、はい、ちょっとその彼女の方は、はい、まあ、その子供等の子供を見るような仕事をしてますってことを最初にちょっと言ってしまってたんですよ、はいはい、で多分そっからのイメージで彼女の方は、はい、の本は絵本らしいんですよ、
はいはいはい、あなるほどね、
で僕は一切何も向こうに情報を与えてなかったんですよ、はいはい、だから僕の未来は見えないらしいんですよ、
ちょっと当たってるでしょ
いやいや当たってない、だから要するにコールドリーディングはできひんってことやろ、
あそう、ね、あそ
う
か、
そういうことやろ、
そうです、あそうか、
まあ、ホットリーディングというかそのある程度前知識を与えないと あの
うん、
あのなんていうの、
できない読めないよっていう、
うん、そういうことやんか、
あ逆に、
うんうん、
逆にというか
と、まあ多分イメージみたいなんで、あとは、うん、その時彼女が、うん、なんかニット帽みたいなのをかぶって、うん、なんていうんですかね、うん、ちょっと、
まあ、ちょっとベタやな、
ポンチョみたいな感じのを着てって、うんうん、でその後ろに見える守護霊はコロボックルとか、うん、あ多分服装からいったんやろなみたいな、
ね、この前買いましたよ、
買った買った
うん、アイヌの人が作
る、うん、そうそうね、うん、僕ずっとその、うん、未来が見えへんってなんでなんですかってちょっといやらしい感じで聞いてたんですよ、うんうんうん、いやけど見えるけど、うん、自分ほんまにそんなん聞きたい言っていいとか、
うん、逃げるんや、
ほんまは、うん、彼女の前でこんなあんまり言われたくないんちゃうみたいな、
う
ん、なんですか怖いですよみたいなことを言って、うん、言っててまあ物を書くような仕事してるわとか言われたんですよあちょっとこの味を聞いてる方わからないと思いますけど、僕ちょっとメガネが丸い感じのメガネで、多分これもメガネとかそういう全体の雰囲気見て出した感じかなとか思いますね。
でもちょっと面白かったのがさ、森本さんの守護霊すごいなんかペラな、
あの厚さ20ミリぐらいの女がついてるって
結構怖いよな。
それで僕の場合だけなんか他の人は守護霊とかなんかって言われてるの、僕の場合だけ自爆霊やったんですよ。
な、モモさんが動いたらついてけ
えへん。ノルマカフェの自爆霊やった。自爆霊ってそっから動かへんね。
そうや、地面に縛られるとかで自爆霊やろ。
え、俺もさ、その森本さんのガールフレンドと、うんうん、まあちょっとなんかもう言われすぎとったから、俺が
言われすぎてたっていうのは、要するに先生は見てくれって言ったらその白い髪を取れって言われたよ
な。ちょっと切り気味な、
うん、そうなんです、
切れてんねんな、ほぼ
なんかその喋るとき その金城ってのは、うん、嫌なこと聞かれるとあーって言うんですよ、
うん、
あーって言うんですよ。あの賀門先生が、うん、あの僕そろそろ取れましたかとか聞くと、うん、あーって言われる。
だからその白い髪を取れっていう、その白い髪っていうのは、ええ、もう何ていうの、あのそれこそキョンシーのあれみたいに、
あ、そうです
みたいな感じで、お札みたいにお前のこと全く信じてないっていう書いてある札が先生のデコにピタッて貼ってあるね、
はい、それは金城さんも怒りますよねこいつはふざけたやつだと
で、あのまずその信じてへんくせに何聞いてんねんみたいな感じで、あの拒否されて、
拒否されて、はい、それが延々続いたんですね、うん、
いじめられてね、
1時間ぐらいかな、
まあ、で、まあだから先生が行って、なんやかんやあって、
はい、
その後もまあもちろん金城さんは
来てた、まあ、通ってるみたいなんですけど、はい、それでまあ僕その後結局今まで会えてはいないんですけど、うん、そのお店の店主に聞くとちょこちょこ来てて、
うんうん、
その先も言って大丈夫ですか。
大丈夫です。
その金城がいよいよ告白してきたらしいんですよ。
普通に
前もしとったんちゃ
う。しとったけ、あの直接的な好きです、はい、付き合ってくださいみたいなのは、あの遠回し誰かに喋る感じで聞かすみたいな、うん、はいはい、ずっとしてたんです
けど、俺何々ちゃんのこと好きやねんみたいなのをこう横のやつに言ったり、
はい、
ってこと、
うん、そう、まあ、直接ついに言われたらしいんですよ、うんうん、なんかその、うん、あなたは僕といないと、うん、この後この先不幸になりますみたいなことを
その告白の仕方もちょっともう、
もうちょっとスペック使ってますよね、
うん、だ好きですとかじゃない
じゃないんですよ、ちょっと、うん、
だ君のために、うん、君が不幸にならないために僕がいてあげるぐらいの感じだね、要するに。
一応あれやんな、金城さんの本の自分の本を見るとその、はい、女の店主の人と幸せに子供を産んで暮らして
るる未来が、うん、
でもその女の店主の人の本には、
は読めない、
読めない、鎖でガラガラガラってこう
ほんで、まあもちろん、
まあもちろん結果はダメで、今のところそっからあの来てないらしいですね。というかもう来んといてほしいって言ったらしいんですよ。
あ、言ったんや。
出禁のような状態に、あのそういうことをお客さんから言われるとなんか、あのなんかそのお客さんとしてやりづらくなるので、そっから来てないみたいですけど、でもちょっとストーカー気質があると言いますか。
あるよ、
前のラジオでもちょっと、
うん、電子レンジやろ、
あとあの名古屋、
名古屋な、あれ怖かったな、
東海で帰るっていうのに合わせて休み取ってきてるとか、
はいはい、
だからもうちょっと様子を見た方がいいかなとは思ってるんですけど、
なるほどね。で、うん、まあその実際スペックの能力についてはどうですか。実際
まあどうなんですかね、僕が言われたことに関してはその、うん、当たってるようなこともちょっとはあるんですよね。
うん、それ不思議な感じで当たってんの。
その、ね、まあ大体僕を見たら分かるようなことだとは思うんですけど、
いやでもな、
あの
あれは
お金持ちにはなられへんとか、まともにちゃんと仕事はこの先も
できないみたいな、つけないとか、
つけないみたいな。
でもめちゃくちゃ嫌なこと結構言うよな。
そう。
で、自分はめちゃくちゃすごいねんな、なんか。
見た目は実際どんな感じだ。
見た目ね、メガネかけてるよ。
メガネかけてて、
うん、で、あれ何歳ぐらいの
人。あれ最初メガネかけてなかった、
うん。あ、そうなんや。
見てほしいって言ったら、うん、じゃあ待っといてメガネ取ってくるからって言ってメガネかけてて。
ああ。
メガネ取りに行ったでほんまもんなんかなとか言ってたらそんな感じやったんで
ちょっとこうぽっちゃりしてんねんな、
うん、
で色白やろ、
色白で、
うん、服の感じはおしゃれな、
いや、
なんもう全く気使ってない、
まあ、気使ってない感じですね。
でも汚い感じではないよな。
まあそうですね、
シャツを着て、
襟付き、
襟付きやったかな、うん、
ポロシャツみたいな着てたような気がしますね。
で、街のパンみたいな、
いな
ベージュのパンツ、
まあ、お金持ってそうな感じとかではないですね。
ない、うん、作業服とかでもない、
ないですよ、うん、粗い感じでもないですよ、うん、俺はスイカ頭みたいなイメージじゃない
ですか。まあそんな
霊弦同士のね、ちょっと
幅が広くて、
ちょっと太ってはないけど、
でかいという
か。でかいというか。
あ
その金城って人物は、そのお店の店主に自分が嫌われてることを分かってるんですよ、なんか。
はいはい、
それが何でかっていうと、うん、これって話したかな。
いや。
すごく、なんか、本以外にもテロップが見えるらしいんですよ。
はいはいはい。大変やな、もう。
そうそう。で、その、店主の力がすごく弱まってる時期があったらしくて、うん、で、前も話されたと思うんですけど、うん、こう、どっちやったかな、右手、
右手が
力を与えて、うん、左手で命を奪うみたいな能力が持てるんですけど、で、それ右手で一回握手をして、うんうん、僕の寿命を削って力を、その女店主に与えたん、
うんうんうん、
それをすると、うん、なんか僕はその人から嫌われるっていうデメリットがあるみたいな。
ああ、いいですね。
そういうのがあるみたいな。前向きというか、
はいはいはい、
嫌われてもへこたれへんっていう感じが、
はいはいはい。いろんなことに理由があるんやな。
そうなんですよ。
ああ嫌われるにもそういう。
嫌われるのにも理由が。
明確な理由がある、うん
人生で今までそれをしたのは3人とか言ってましたね。
あ
その3人全員に嫌われてるみたいです。
親戚のおばちゃんにしてな、
そう
ごっつい、もう今仲悪いって言ってたもんな。
で、これメールを、だから、フランクフルトさんからもらってるんですけど、まあ、守護霊がメールでしょ？
はい。
で、手相に小田、田口、山口。
そうなんですよ。ちょっと手相を見てくれとか言われて、うんうん、でここになんかこう、ここ山って字見えるやろ、でここ田になってるやろとかみたいな感じでこう見ていくんですけど、
うん、
まあ、僕の目から見たら何も見えなかったんですけど、
あそれはその、あの金城さんの手に、
手に、はい、
小田、田口、山口っていう字が出てるんや。
出てたんですよ。出てるらしいんですよ。
それは、ね、で出てるから何かっていうのあるの？
いや、なんか遠回しに小田信長の、
うん、
そのなんか血を引いてるみたいなことを多分言いたかったと思うんですけど、
田口は、
いや分からないんです、それが。
山口も分からへんねん。織田信長は織田信長、その
織田の部分だけはすごく言いたかったと思うんですけど、
ね、いやそのね、いやあのね、田口山口はね、
はい、
単純やん形がでこの織田の織るいう字だけは、
あそれ僕じっと見たんですけど、うん、全く分からなかったですね、
う
ん、
この部分が
むずいよ。これ画数もだいぶ多い。糸編に音書いて、うん、あれやろ。
だからそれ出てたら確実に織田ですよね。それじゃ
そ、なんか自分は何回か転生しててみたいな話もしてて、じゃあもしかしてその織田っていうのは信長、まあ、そういうことをやったんかもしれんなって言ってましたけど
ちゃうわ
一応自分の後ろには鑑定っていうんですかね、あの鑑定病
あの、はい、鑑定病 の、 あの要するに中国の鑑定がね、
はいはいはい、それとなんか、うん、ソフィアかなんかその言ってましたけどっていう二人のに見守られてるって言ってましたけど、
ね、いいな定休例やで
てんこ盛りやなほんで、秘密結社しか知り得ない情報を持っている
って言ってましたね。
それは何、ただ、うん、秘密結社しか知り得ない情報を持ってるんやって言うだけ、
言うだけですね。なんか何か教えて、まあ、唯一教えてくれたのが、はい、明石海峡と泉佐野に、はいはい、天国への
階段
があるっていう。
なるほど、はいはい、なるほどね。あで口寄せができる、
あはい、なんかそれも日本で、
うん、
あの有名な岩手かどっかに有名な恐れ山のいた子の人と自分だけやみたいなことを言ってましたね。
まあ、3人って書いてるから、
あ多分もう一人どっかに、
あれエルカンタあれじゃん、
はい、
あのあれあれ幸福の科学の、
ああ
のちょっともうあの人
あ
今飛ばしまくってるやんか、結構打ち寄せあのその時その時のスティーブ・ジョブスが出てきたりとか死んだらとりあえず
その3人か、
うん、
なるほど、すごいですね、うん、でも世界にはもっといるよとか言ってましたけどね。
あそうなんや。
サイババとかもそうなんですか、 あれは一番分かりやすい人だねとかいう感じで、
うんうん、どこまでも強気なんや結構
自分が間違ってるなんて ことをみじも思ってなく言ってくるんで、
で、秀明という瞬間移動の能力を持つ親友がいる。
はい、
秀明、
秀明ね。だからその他に能力者みたいなのはいないんですかって聞いたら、いるよって、僕親友の秀明、へえ、この人はこの店とか来たことありますかとか聞いたら、あるよって言ったら、その店の店主がえっていう顔して、え、会ったことないんですかって、いや、ないないとか言うんですよ。え、ないって言ってますけど、うん、だって一瞬しか来てないからねって、
はあ、
それはどういうことですかって、はあ、瞬間移動でパッと来て、はあ、0. 何秒でパッと帰るらしいんですよ。
で、金城さんもそれは気づいてないんだよな、秀明が来て
るのは。
で、確か、なんか、秀明に金城さんがちょっと好きな人ができた、あの大切な人ができたみたいな相談をしたときに、はあ、あ、なんとかさんでしょって言ったんですよ。
はあ、
で、なんで知ってんのって言ったら、うん、そのちょくちょく行ってますって言って、その
あ、カフェに、
カフェに、
うん、
だからその秀明っていう人物もその言うたら瞬間移動だけじゃなくて、こう
千里
眼心読んだりするんちゃうんですかね。
あ、なるほど、
金城さんのことを。
あ、なるほど。
で、その秀明は、うん、大丈夫大丈夫、お前の大事な人に手出さないからって言ってるみたいですね、金城に。
安心しろって、
安心しろって。
親友やから。
親友ですから。
はいはいはい。
それで、その秀明はその瞬間移動だけなんですかって聞いたら、
はい、
あの相手に気づかれず心臓を抜くことができるらしいです
。怖
っ。気づかないってことね。その心臓を抜かれたまま。
抜かれたことを気づかせないぐらいの速さってことなんですかね。
うん、あ、瞬間に殺せるってこと
みたいですね。
スパッて抜くんや。あ、パッてなんかもう、その瞬間移動に近いというか。
まあ、それ俺ちょっと金城氏じゃないから。秀明氏。
あ、そっか。
だから、まあ、009みたいなもんか。
うん、なんか結構、
加速装置みたいな。
でも、その、ドラマ、あの映画のスペックで、
うん、はい、
で、そういう能力者出てましたけどね。
あ、そうなんや。
はい。
早いやつ、
なんかその心臓を抜き取る女の子みたいなキャラクターで
だ
からまあ、でも金城さんから言わしたら、
はい、
あれがマネなんちゃうの、
あ、
スペックがそもそも、
あ、なるほど、
元にしてるというか、
金城さんを含めスペックの能力者を始末しようとしている、なんかそういうのもいるみたいですから、
敵が、
敵が、
うん、あ、
だ、言うとってん、金城さん、あの、なんかああいう映画がやっぱやられるとちょっと困るところはあるっていう、
やっぱ気づいてるやつがおるから、ああいう映画ができる。
なんで俺らのこと知ってんねんぐらいの。そう
そうそう。で、僕がその合間に、ちょ、そろそろ撮れました、あ、って言われ
て、お前はまず撮れって
。ほんで、これが問題ですけど、10年以上かけて書いてる小説がある。ちなみに森本さんは脇役のストーリーを考える助手に任命されていますと。
そうなんですよ、ちょっと距離を詰めすぎたんでしょうね。あの、
ほら、連絡先とか知ってるわけ？
いや、それは知らないんですよ。
あ、そうなんや。
なんかそのお話をしていくうちに、うん、実は夢があって自分でずっと10年以上書き溜めてる小説を世に出したいで、へえ、すごいじゃないですか、どんな話ですかって聞いていったら、うんうん、そのすごい構想やから、
うん、
今のところそのメインキャラクターの話はずっと書いてきてるけど、そのサブキャラクターみたいなのはまだそこまでストーリーを深く考えれてない。で、自分なんかそういうの向いてそうやから、もし
見えるからね、
やりたいんやったら手伝わせてやるって言われたんですよ。
やりたい
ん
やった
ら。それはもちろんやりたいです。
あ、金城さん、さっき言ってた、もしかして僕の未来が物書きっていうのはそういうことですって言われて、本当
に。へえ、見えてんねんな。
ぜひやらせてくださいって、その内容をちょっとどんな感じか教えてくださいって言ったら、契約書を交わさんかったら、そのちょっと見せることはできへんって言われ、
守秘義務が、
ああ、そうですかって言ってたら、勝手にこう喋り出したんですよ。
言いたい。
で、僕はもう助手に任命されたから、で、隣に賀門先生とか座ってて、まあ、聞こえるじゃないですか。あの、彼とか契約書交わしてないけどいいんですかとか言ったら、もう話す方に夢中になって聞いてくれてなくて。で、ちょっと詳しい内容まではあの忘れたんですけど、なんか なん全部花の名前がついてるんですよ、
登場人物に。
はい、うん、なんか富士とかなんか
チューリップとか。
あ、そうですね。でなんかその主役がいて、うん、でそれを守る花祭り五人衆みたいなのがいて、だそれはまあメインキャラクターで、でそれの邪魔をする何かがいてて、なんかそういう話をしてて、である程度聞いた後に、はあ、なんかちょっと SF というか、そういう戦っていくような展開のものですかって聞いたら、いや全然違うとか、神戸を舞台とした人情味のあるドラマやみたいなことを、なんかえ、それ僕は何を考えりゃいいんですかみたいになって、だからその出てくるサブストーリーをって言って聞いてる感じじゃ、サブスト、あのサブキャラクターは出てこなかったですけど
いや、え、あ、そうか、花祭りご主人衆はメインに入るん
メイン、その主人公を護衛する立場の人間、話だけ聞いてるとどうもそのバトルものみたいな感じがしたんですけど、そうではない、
ない人情、
あのハリーポッターみたいな感じで何部作にも続くのを描きたいんやっていうか描いてるんやって言ってましたけど、でなんか趣味で写真を撮ってるらしいんですよ、神戸の風景を。それをここはこういう場所ですみたいな感じで分かりやすく本の中に差し込んでいってて、こんなん、どういうことですかって聞いてても僕もよく理解ができなかったんですけど、なんかそれの僕は一応アシスタントということになってるみたいですね。
神戸の人なんや、一応
神戸の人ですね。
うん、どの辺の人？
長田の丸山の方で生まれて、はあ、生まれてちょっとしてから、はあ、俺は意味嫌われる子やって言ってましたね、はあ、で周りから言われて、
はあ、怖い怖い、はあ、
それはどういうことですかって言ったら、はあ、まあ人と違う能力を持ってたから昔から、はあ、あの意味嫌われる子ってずっと言われてたわって言ってましたけどね、
うんうん、もう化け物扱いやな、
化け物扱い、うん、もう貞子みたいな、
うん、ほんなら育ちもあの丸山の辺とか
と思いますね、うん、今は垂水に住んでるとか言ってましたからね、垂水、うん、から毎日のように夜来てるみたいですけどね、来てたみたいですけど、
俺いつも終電で帰んの、
車で来とんの、
酒飲まんと、
そっか、あ、ずっとおるもんな、
その夜9時とか10時ぐらいに来て、あの店はあの夜3時ぐらいまで開いてたりするので、結構遅くまで行って、
まあ何やったら車で送るわっていう感じ、
何回か言われたことあるって言ってましたね。そうだよ、それがちょっと怖いんですよね、車で来て、はい、その帰るふりしてもし車でつけられたらどうしようみたいな、
あなるほどな、でほんでまあカフェの店主についに出禁にされると。
そうですね、
ああなるほどね、
まあ、うん、
まあやっぱり、うん、変な話あれですか、まあ森本さんここで見解書いておられますけど、
はい、
やっぱこう自分の像をこう、
そうですね、あの
創作していった面がなりたい自分を作っていったというか、
そうですね、僕そのなんていうんですか、うん、僕にもしスペックがあるとしたら、うん、人の嘘を見破るスペックが僕持ってるんですよ
、はい、
だから、
は
い、まあその
相当まあね、あのねじれた感性というか
いいあのなんていうんですかね、うん、たまにここで話出てきますけど、うん、半田くんとか、
はい、
日常的に嘘をつくような人物がいたんで、はい、あ、こいつ今嘘ついてるなとか、はい、なんとなくそういうのを僕は、はい、まあ人よりかはこう感じる能力が高いと思ってるんだけど、はい、金城氏に関してはその、はい、嘘ついてないんですよ、金城氏自体は。
あ、なるほどね、
はいはい、でも話は嘘なんで、
はいはい、
まあ、僕のこの私的な見解なんですけど、はい、別にそんな医者でも何でもないんですけど、はいはい、嘘をこうずっと幼少時代から多分そういうことをしてきたんやろうなって、はい、嘘をついてるうちに多分その金城氏の中で、
うん、
ほんまになってしまってるんだと思うんですよ、はいはい、その能力とか、
うん
うん、でそれを見るとなんていうんですかね、パーソナリティ障害っていうんですか、演技性人格障害のような 感じの人でちょっと危ういんじゃないかなと僕は個人的には思ってるんですけど、
だまあ逆に言えば悪気はないというか、
悪気はないんでしょうけど、
悪気はないだけにちょっとまあ難しい面もあるという、
その喋ってて自分が中心からちょっと外れるとなんか嫌みたいな感じのところも見受けられたんですよね。自分が常に中心でいたいみたいな、僕ちょっと無視して、あのガモン先生と二人で喋ってる時間帯あったら遠くからのそっとこう覗き込んで、自分ちょっとお札取れてきたなとか、なんか入ってこようとするんですよ。
ちょっと取れ、ちょっと寂しがり屋さんなん
で、ちょっと取れかけてみた
いな、会話の中心におらなあかんのかなみたいな感じで、
なるほどね。スペック話な、
ちょっと能力者を期待してガモン先生読んだんですけど、
来た、あ緊張しながら行ったもん、ほんまに。
なるほどな。
でもな、気持ちわからんでもない。
いや、金城なんかさ、いやでもさ、自分が特別な人間であったらいいなっていう気持ちは、うん、誰しも持って、まあ、ちょっとは、
ね、
思ったことはあるじゃない、
はい
はい、特にその、まあ、特にさ、スポーツがすごいできるとか、うんうん、勉強がすごいできるとか、
うん、
ね、あのなんか一人より完全に抜きに出てることを持ってる人はいいんだけど、
はいはい、
俺らみたいな、なんて俺らみたいな、ごめんね、俺なんか俺みたいな先生みたいな階段の名人を前にね、あのこういうこと、ごめんなさい、ね、ごめんなさい、ね、ごめんなさい、俺みたいな、まあまあ平凡というかね、
いやいや
平凡な、まあ、平凡というかの別に特に特技がない人間は、でもなんかスペシャルなこう、
そうですね、
なんか
そうそうそう、
特にな若い時はそういうの、
やっぱりあの、いや好きやんか、だってその人のこと、
あだから、あまあそれもさ、はっきり言ってそのちょっと自信がないというか
ね、
うん、
やっぱダメージ減らそうとしとんちゃうかね。
だから好きに、俺は君と一緒になるべき人間やからなろうと、
なろう、
うん、いう話の持ってき方や
ん、
う
ん、そんな言いたいもん俺も、そんな告白するときにな、
どういうこと、どういうふう
に、あでもな思ってんけど、
うん、
いや金城さんな男前じゃないやん全然、
うん、
言うたら、うん、全然男、ちょっと言うたらあの、まあ俺が言うもないやけど、
男前じゃない、
ブサイクな方やと思う。
うん
うん、あれが男前やったら、うん、俺またちょっとちゃう展開かなとは思う、
うん、
まあそれは言えてるかもしれんな、
だから前言ったね、うん、アイヌの人でね、
ああ、はいはい、
一緒のようなパターンというか、
はいはいはい、
能力者、
はい、
精霊が、みんなの精霊が見えるっていう、でその気に入った女の人を見つけては、 あ君の精霊が今僕とセックスしたがってるって、君がセックスしたがってるって精霊が言ってるよって言って、ほんまにやんねん、
うん、
でもそのアイヌの人っていうのは結構渋いね、
うん、
実際見た目が、
実際な、
はい、
はい、それ難しいとこやな。いや、うん、でもそれも金城さんも、もうちょっとさ強気というか、なんか他の部分で常識的な面が確固として、あ、もう見た目別にしてやで、
うん、
あって堂々と俺のこと好きなんだろうみたいな態度でいける自信があれば、
うん、
ひょっとしたらいけるかもしれない。
そうですね、ちょっと生き方がちょっと
まだ甘いんちゃう。だからスペックとしてまだちょっと甘いんちゃう。
甘いんちゃう。
もっとその、うん、あの、
遠回りの、
確固たる自信があれば、
そうですね、どっかで自信がないかもしれないですね。うん、本が開かんとか。いや、それも開いても。
明記してやると。
うん、あ、うん、書いてますせと。
うん、
すいません、うん、ごめんやけど、うん、その鎖も取れて、付録から出てきたけど、うん、結婚するって書いてるって。
うん、いやほんでまた本っていうのがさ、うん、ちょっと回りくどいよな、
ああ、
うん、だから精霊、うん、もうちょっと話が早い方が、
そうですね、一回チャック開けて出てくる、ふわーって出てきて、
そう、うん、
多分その辺は多分継ぎはぎというんですかね、うん、いろんな映画とかドラマ、うん、漫画とかから、
うんうん、
撮ってきてるんやろうなっていうのは、
なんかあの
ちょっとそこがこうファンタジーなん
か、ファンタジーいいっすけどね、なんか
ビジュアル的にはいいけど、
本がファーって出てきてファーって開くっていう。
なるほどなるほど。
あのお二人はそのジョジョとか、
まあ多少読んでたな、
うん、その岸辺露伴っていう、
はいはいはいはい、あの漫画家のやつね、
本にしてこう、うん、はい、なんか見れる、うん、まあ言ったら金城氏みたいな能力を持ってる、
はいはい
はい、多分そっから撮ってると思うんですよ。
あ、
それも
近いな、結構。
スタンドの名前がヘブンズドア、
そうかそうか、
その話の前後にその天国への階段の話をしてたんですよ、はいはいはい、あ、なるほど、僕はそういうふうに聞いてたんですけど、
結構近くで行ってるのが金城氏も、
なんかそのいろんな設定がなんかそういうどっかで聞いたことあるとか、はい、漫画から来てそうやとかいうのが結構あったんですよ、はいはいはい、
なるほどな。
まあ、でもちょっとあの金城氏今までこうこういうこと言うのもあれですけど、かわいそうな人生を歩んできたタイプの人なんやろうなとか、ちょっと勝手に僕の中で思ってたんですけど、金城氏実は一度結婚してるんですよ。
マジで？
あ、そうなんや。
結婚して、まあ、離婚されてるんですけど。
あ、それはほんまな。
それはほんまらしいです。
それで言ったらすごいよな。
意外と金城氏お金稼いでるかもしれない。あの慰謝料を今無駄に払ってるって言ってたから
。まあ
でもさ、だから、まあ、金城さんのパターンでも、そのバーンと、もしかしたらスコーンと心に入る女の人がおるかもしれんよ、
うん、
ね、
もう俺も
その、
う
ん、めちゃくちゃしんどい時に金城さんがトンとこう、う
ん、
ちょうどタイミング
が、うん、どんずばの、
はい、こと
を答えを出したらな、
うん、でもうガーッとハマっていったら、
うん、
もう確かに逃れられ
へん。そうそう、少なくともそういう形、うん、まあ、形はちょっとな、
ええ、
あのなんていうかな、素直じゃないと思うけど、
はい、
女をナンパする意識はあるもん、
うんうん、
そうなんですよね。
行こうという、
そうですね、行こうとしてますよね、
うんうんうん、あれはあるから、まあアクションを起こせば、
うん
うん、まあ今回はたまたまその出禁にされたけど、
出禁にね、結構されてそうだけどね、
されてそう、
うん、今回はされたけど、まあ今回は今回で、まあええや、
ええ、
次またあるやろ
な。そうですね、
うん、
もうちょっと、
うん、
もう一度ちょっと会ってみたい気持ちもあります。
うん、そうやね、
うん、俺次やったらこれ試そうと思っとね。
何？
あの吸ってみる。
ああ、
うん、で左手で、
はい、左手です。で
命をもう殺してみろ、
はい、で多分金城氏、うん、調子よかったら乗ってくれると思う、
うん、
でガーって吸うやんか、
うん、
で多分あれ今死なんとかで徐々に死んでいくとかそういうこと言われると思う、
うん、
だからあお前今俺のスペック分かって吸ったんか、俺のスペックはポイズン毒やとうとう見つけたぞ金城って言われてかなりおもろいことになるんちゃうかなと思うのでこれはちょっとマジでその場でも行こうと思ってて、
あれ金城氏乗り換えというか、あの蒲門先生が、
うん、
あの地獄への階段がどこどこの公園にあるって聞いたことあるって言った、
うん、あれはでもマジで聞いたことあるんだけど、
乗ってきましたからね、
あ
ガタってなった
なんでそれ知っとんやってそれは俺と秀明しか知らんはずやって言ってました
やっぱりお前はって言ってた
それでまたさらに見てもらえようなって、
そうやね、うん、よかれと思って言ってんけど、
それを知っとうような人物のはもう見たくないって言ってました。
あ、
なるほど。僕はあの力を与えてやろうかとも言われましたけどね、うん、あの誰にでもそういう能力が眠ってるらしくて、
ああ、呼び覚ませば、
呼び覚ませば、
うん、
なんかその左手で、
うん、
右手で与えると、
うん、
なんか僕も能力目覚めることができたらしいんですけど、
うん、
やったろか、でもどうなっても知らないよって言われたんで、
うん、
あ、遠慮しときますって言って、そのなんていうんですか、信じたとか、
うん、
怖いとかそういうのじゃなくて、うん、ただ単純に僕金城氏に触られたくなかったっていうのがあって
一番軽蔑してないか
なんかぬちょっとしてされたんですよ。
まあまあそういう感じはある
いいですいいですって感じになって。
ああ、なるほど。まあ、うん、スペック続報は
そういうところですか。
そうですね、そうですね、もうちょっと面白い話ができたらよかったんですけど。
いやでも、ま、いやいや、まだね、まあまあ、来るかもしれないです
けど、ね、まだね、
その人ありきのことなんで、
う
ん、
こういう人は割と、
うん、
まあまあ、思ったよりおもろいっていうパターンが結構、
うん、そうですね、うん、まだ来るかもしれない壁に、
うん、職場は春日の道の方って言ってたんで。
ああそうなん
や。どっかでもしかしたら見かけるかもしれない、はいはい、女店主が一人でやってるような店に行くと、うん、いるかもしれないしあとスペックホルダーって言ってますけど、うん、スペックホルダーって言うとちょっと怒ってましたね。ああいうドラマするからみんなスペックって言うけど、
うん、
なんかそういう呼ばれ方したくないって言ってました、ね、
あ、
能力者と呼んでほしい
って悩みがある。
なんか便宜上今はそういう言葉が通りやすいからそういう風に言ってるだけで、
うん、でもね、あの多分で金城さんほんまにちょっとっていうかスペック持ちやんか、うん、それであの映画も多分元にして作られてるというか、うん、あの映画自体もしかしたらほんまにその全員がスペック持っとうって思ってるかもしれん。でたまに戸田恵梨香が帰ってくるときありますね、神戸に。
灘にね、
灘に、
はいはいはい、
で感じは結構まあ近いとこにはいますやんか、
はいはい、
神戸
や
から、はいはい、偶然会ってほしいですよね
いやいやいやいやいやいや、ちょっと待ってよ、ちょっとそれはさ、それは戸田恵梨香さん
もいいじゃないですか。
いやいやいやいやいや、ちょっと待って、ちょっと待って、それはさ、戸田恵梨香さんはあの分かって役でやってるだけやから。
あ、そっか。
戸田恵梨香さんからしたら私のドラマを見て影響された一人やなっていう感じにしか、
うん、それも相当きついな、こいつさっていう
結構あれやんか、めちゃくちゃなりそうやけどな、
うんうん、スペック自体はないまいちよう分かってないね。チラッとは見てんけど、
うん、面白いな、
うん、
まあ面白いな、
うん、
面白い、
うん、分かりました。ほんならどうしようかな、まああの要注目ですけどね、ええ、どうしようかな。時事問題いきますか。
ええ、
あのまあこの辺はあのフランクフルトさんも好きだと思うんですけど、尼崎がまた、
はい、あ、そうです
ね、おかしなことになってましたね。
あれね、
なに、中学生、高校生、
中学生です
を、うん、なに、家に囲って他人の家の子供を、
ええ、
で
最初になんかニュース見たときは、その娘かなんかに、
はいはいはい、交際を迫ってきた男の子の下半身にろうを垂らしたっていう、要するにまあ SM をしたわけやな。
そうですよね。
いや、その男の子もどないしたんや話じゃないけどな、チンポは出したんや、
うん、
出せ言われた
の。けどなんか何人かいたみたいですよね、うん、そこに。
あ、もう囲まれて、
囲われてるというか、そういう、
うん、
まあ、いやだからあれ怖いのがさ、包丁持ってきて、
うん、
奴隷にしたろかとかなんか言われて、
はいはいはい、
だからビビってもうたんでしょうね。
でもその奴隷はさ、うん、その話を聞く限り、
うん、
要するにあのプレー的な中での奴隷よな
あ、でもね、なんか前後に言葉があって、
うん、
あ、プレイ的なね、まあそうですね、なんかだから奴隷にして一生ここでなんか働かせたろかとかなんか、
うん、言うた
んなんか言うたみたいです
。まあ異常よな、とにかくあれ
異常ですね、
うん、
だから僕ちょっと思ったんですけどね、うんうん、あの中学の時に、
うん、
そのまあ森本さ
ん
含め、
うんうん、
こうそういうアホな奴らでガーッと集まった時に何もすることがなくて、時間だけがあって、こう部屋にいますやんか、みんなで。異様に、異常になりますよ。あの、裸になったりとか。
あ、いや、まあまあ。いや、それはそうやねんけど、でも大人が一人おったわけやんか。
そうなんですよね。
うん。その人がまあ飯とか食わしてたわけだ、ちゃんと。ちゃんとかどうか別にしても。
うん。なんか、ママさん、ママさんって言ってね。
うん。なんかスナックかなんかの呼び込みとかしてたんやろ。
うん、
ほんでそのそいつらの親は何しとんねんっていう話やんか。また
確かにそのずっと帰ってないわけでしょ。
帰らんと
さすがにないよな。
うん、
そんな、
うん、まあちょっとまともな話して申し訳ないけどな、うん、でもまあ相当非常識よね。
そうですね、うん、何やっとんやとは、
お前、まあ、帰ってこいとか、
うん、ありますよそれは。1日とかやったらまあね、
まだね。でもまあでも中学生やったら1日帰ってけえへんくてもちょっと心配やんか。
そうですね、
そうですね、
ましてや女の子なんか、
うん、
たら
まあでも尼崎やったら1日ぐらいは何も言われないんですかね。
いやいやいやいや
いやまあでもね、続いてますもんね、尼崎の。
尼崎今年2件ありました、
うん、その隅田美代子にしても、
うん、
今回の人にしても、
そのなんて、
あの、う
ん、
中学生とかぐらいの腕力やったらまあ跳ねのけることもできたんじゃないのかなとか思ったりもするんですけど、うん、
まあでも今回はさ割と子供なんちゅうの、まあ和気あいあいってやってたというか、
それ
あのなんか聞くところに言うと中でいろんな嫌なこともあるけど、
うんうん、
だからって帰っても別にいいことがないから、
あ、
あの折り回して、だから相当楽しい面もあった
ん
やと思う、
うん、みんないるしね、
うんうん、
自由やし、なんか
なんか
なんそのルールはあるんやろけど
だからそのえ住田やった、
はい、
さんにしてもだからその、うん、あのファミリー的なさ、
はいはい、ああそうそうそう、
うん、
なんかね、
うん、
だからやっぱりどっちにしても2人ともカリスマなんでしょうね、なんか
なんかね、だからまあそれは外から見たらおかしいけど、
うん、
ユートピアみたいな、
うんうん、
なんかをその作っとったやな。
そうですね、作る普
通そういうのがあまにはあるの。そういうコミュニティがあまにはあるんかな、まだ。
いや、ありそうですけどね。
あのやっぱ自分の親とかって厳しかったりするけど、うん、あそこのおばちゃんは緩くて、
あ、
俺らのこと分かってくれてるみたいな感覚やったんかなとも思いますけどね。
なんかそういうのってあったかもしれんな、
まあ、まあまあそれはあったかもしれんけど、にしてもだからってさ、その我がの親は大体もう帰ってこいみたいなこと言うやんか、
多分それは言いますね
普通は。いやー、尼崎ここに来てグッと来たなと思ってね、
うん、今年2件目ですもん
ね。今年2件目、今回現場を考えたらいわゆるその阪神沿線のドロッとした感じのとことまたちょっと違う、
ええ、あ、
立花駅からだからちょっと、だから尼崎で言っても
ちょっとまた上品な、
上品というかね、まあ上品とは言わへんけど西というか、
あんま分からんとこっすね。なんか
何があるか全く分からへんね、うん、まあ家しかない俺あの辺。実はね、私はあの一皮むけば尼なんですよ。
ああ、
親父のだから田舎は尼崎な、立花、はいはい、まあ、市役所の近所ですけど、なんですけどね。だからうちのおばが住田の、うん、一個違いだし、中学で、立花中学で、一個違いやってて、
一個上ですか、
向こうが一個上やってた。でうちのおばはんもそら、うん、そら不良ですよ、
あの方ですよね。
そうそうそう、
迫力ありますよね、
まあ、言うたらね、
はい、
うちもな相当悪やったけどな知らんわって言ってた。
へ、うん、
知らんやん、悪は大概知ってるけどな、知らんわって言ってた。
じゃあやっぱ後々というか、
後々というか、
うんうん、大人になってからおかしなとか、うん、でも尼崎クッときましたね、我が県が、
うん、
そうですね、
ここに来て、うん、
やっぱすごいところですよね、尼崎って。なんか
尼崎ね、だから分かりづらいやん、やばいのは分かってんねん俺らには。
うん、
けど全国的に見たら大阪の西川で、うん、兵庫県の一番東の端で、
うん、
まあ特に何にもないっていう。
そうですね、
うん、
なんかでもどこが栄えてるかよう分かんないですよね、余って。
あ、まあね、
阪神、
まあ、阪神かな、
阪神 まあその風俗とかが盛んやったりじゃないですか、まあ、阪神沿線は、うんうん、
ちょんのまま
あるしな、うん、あるけど、なんかこうこれといってなかったけど、
うん、
今年ねスーパー異常な事件が、
そうですね、なんか
蓋つきました
そうですね、うん、
これもうね初のね、うん、あの自治体として、あの血液型対象の候補にね、
あ、
私入れました。
あ、なるほどね、うん、そういうのも入ってくるぞっていうことです
人物だけでは
ない、人物だけではない、
うん、血液型分からへんけど
ね、うん、血液型ね対象はそれでもいけるってことですから、
うん、まあだから地域的に、
うん、
多分ね、あの言えばね沖縄の人が結構多いんかな、
ああ、うん、天にはね、
天
ね、なんかみたいですね、
うん、そういう伝統はあるね、
うん、
いやだからどういうんじゃないよ、うん、割とそれは聞くかな。はじめ千歳とかも天におったんちゃうちゃうかったっ
けな、
へえ、大正やったかな、うん、まあ、
だからあれちゃいましたっけ、それこそロッテンダーの中谷君ももともと甘じゃない、
うん、そういう話は来てます ね、
あれそうやったっけ、
うん、
あれ、
ね、メール来てます、
うん、あ、そう、中谷君は震災で一時的に甘に行ってた、
行ってた、行ってた、一回、うん、行ったことあるし、うん、その時、うん、遊びに行った、うん、
遊びに行ったことある、
うんうん、
クソまずい焼きそば出されて
そう
食べずに帰って、
いや俺はそう言おうからんけど
中谷君聞いてるからもう言わんとく
言ってたね、中谷君甘やな、
うん、で、まあそのとこですか、
うん、
天ヶ崎
情報はね、まだそれぐらいしか、
うん、また取材はちょっとしときますけど、
はい、
うん、で、北朝鮮情勢が、
あ、チャン・ソンテクで
した、はいはい、
あれ、うん、処分方法とか、
うん、
えげつなかったですね、
ああ、そう
なん、3日間ぐらい飯を食わしてない猟犬120匹に噛み殺された後に機関銃で撃たれて、
うん
うん、その後なんか火炎放射器でとか言ってましたね、
ああ、すごいな、
まあ、見せしめみたいなのもあるんですかね、ああいうのって、
うん、120匹もも
う多分その時点で、
うんうん、
普段から食わしてないかな、猟犬、
うん、それもあれなんかポルノの噂があって、
は
あ、あの嫁さんによ
ちゃんてん、え、
あの
ちゃ
んてん、いやいや、キム・ジョンウンさん、
キム・ジョンウンさんの、
うん、あの嫁さんがなんか楽団に入ってて、
はあ、
そこでどうもそのポルノを、
ええ、
まあ、作ってたという、
はあ、へえ、
うん、ほんまかどうか知らんよ、
うん、
でその噂があってなんか粛清がこう続いてるというか、
うん、
まずその劇団のやつらはもう、もうこの世にはいない。
あのチャン・ソンテクさんの妻で、
うん、
キム・ジョンウン氏の叔母にあたる人もずっと姿を見せてないとか言ってますよね、
はいはい、あ、そうなんや、
うーん、
すでにとか思ったりもするんですけど、
はいはいはい、そうなんですよね、
あれね、でも怖いですよね、うん、歴史から消されますもんね、なんか、
うん、
なんか写真から、
う
ん、
そうそうそう、
削除され
たり、なんかなかったことになるみたいな感じですよね。ほ、うん、
んでそのキム・ジョンナムさんのなんか後ろ盾になったのが今回殺された人やという話もあって
ね、
うん、
そのこう、
うん、
結構あっち側やったんですね。
そうそうそう、ジョンナムさんも
マサオ、
うん、ヤバいんちゃうかという、
なんかジョンナムさんの息子ですかね、うん、フランスかどっかの留学してるかわからないですけど、うん、そこのアパートから出てるみたいですね。
あ、そうなんや。
なんか名札がなくなってるとか
って
ニュースで聞いて
るんですよ、ね、
うん、恐ろしい国ですね。
まあ僕も情報収集はしてるんですけど、
あ、
分からんやつだ、うん、いやだからその在外北朝鮮人とパッと知り合って仲良くなれるんてこの2本ぐらいじゃないですか。
ああ、
思いません、北朝鮮の人と触れ合える。
そうですね。で結構多いですよね、神戸って。
まあ多いです、
まあ、そうですか。
多いですね。
うん、長江行ってるやつらな。
ああ、
うん、
と飲食の人とかね
結構おるから、うん、キソン君とかもですね。
ああそっか、
うん、だから聞いてんねんけど、
うん、
やばいっすよねみたいな感じかな。いやだからそんなんちゃうね、うん、キソン君そんなんちゃうね。もっとさコクのあるなんかこうあれはねあれはねっすよさんこうこうこうでこうなんですよみたいな話ないの、
うん、
いやないっすないっすね。
猪木が会いに行ってましたよね。あれちゃん、え、
このあれは
あれそう、
この前殺された人のどうあったよな、確か。
あって猪木はあの確か30日間の、
うん、
あの停止処分みたいな
怒られてんな。
党員停止処分
やな。あ、そうです
ね。ここでまた1月にも行く言うてるやん、猪木。猪木さんね。
いや、猪木ぐらいやろ行けるのそんな。
北朝鮮側にも受け入れられてるみたいですもんね。
猪木、うん、とロットマン。
ロットマンね。コカ・コーラ飲んどったで。あの
北朝鮮で。
キム・ジョンさん。
ジョン。
ああそうなんや。うん、
でスノーノーブやったかな。なんかもうアメリカのブランドのウィンドブレーカーをこうやって着てる。
うん
うん写真
ジョンさん、
はい、あの、うん、ダウンロードしましたけどね。なんかねあれなどこのサイトやったかな今もうないんですけど、
うん、
そういうコカ・コーラ飲んどうとことか、
うんうん、
ロッドマンとこうなんかガーって完成しとうとことか、
うん、
北朝鮮の人らの兵隊というか、
うん、
軍の人らがすっごい笑顔で笑ってるんですよ。
ああもう普通に
はい、
うん、
その写真ばっかりある。
うん、
サイトみたいな。
それ全部一応ダウンロードしたけどな。
ええ
ー。うん。
まあ北朝鮮情勢もね。
そうですね。
緊迫してる
というか、我々も独自に取材を。
で高知やったかな。高知にね、うん、お店があるでしょ。
何の？
北朝鮮の。
どういうこと？
あのね僕ね一回ね欲しいなと思ってたものがあって、あの北朝鮮のね、
うん、
スイングトップ。
ほう、
うん、
で北朝鮮のパンツ、
ほう、
で北朝鮮スタイル、
ああ、あれか、
はい、あ、なんか独特のあります
よ。あのだから狩猟様と同じ。
あ、そうですそうです。
はいはい、お父さんね、
うん、
前の、
うん、あれが売ってたんですよ。
マジで。
ラクダ色みたいな感じ。
そうそうそう、
うん、
高知のねショップなんですよ。
え、それはオフィシャルな。
オフィシャルです。
北朝鮮の人がやってる店
な。いや、ね誰がやっとんかよう分かんないですよ。
いや、というかこっちで、
はい、
あ、これおもろいやんけ。
あ、じゃないじゃない。あのちゃんとした真面目なあの北朝鮮の、うん、その雑誌とか雑誌というか、はい、まあビデオとか、
はいはい、
売ってて、ね、
高知で、
はい、それでその中で、
うん、
それ服も売ってたんですよ。
へ、
北朝鮮の服、
うん、
でブラックデニムパンツとかあるんですよ。
こう
北朝鮮で
デニム、
あんまりイメージない
やろ。一、
うん、
回だけブラックデニムが出回った時があるんですよ、北朝鮮で、うん、
それがあんの。
それがあったんですけど、もうすぐソールドアウトでした。
マジでやばいな。
で今はなくて、もうそれも結構前やったと思うんですけど、
あんなん売ってるかな。あのキム・ジョンナムが着てたベストとか、
うん、いや、
あれに似たようなやつを一回僕買ったことがあるんですけど、うんうんうん、ジョンナムベストやって言って、うんうんうん、あんまり活躍はしてない
けど。党員バッジとかもあるってこと。
あります。あとね、
うん、
あの、あ、党員バッジはどうやったかな、
うん、
あと気になったのがあの、うん、塔あるでしょ。
あの、はいはい、あの、あのホテルな、
はい、
あの柳っていう字書いて京っていう字書いて、はいはい、
あれのだから何分の1かで結構でかい
ほう
あの木なんですよ。
ほう、木、
木なんですよ。それがね多分5万ぐらいで売ってた
とか。あ、5万か。
あの、まあ今はね商品めちゃくちゃ少なくなってましたね最近ネットで見たんですけど、ね、
なんか入ってけへんのか。コーチやと先生この前行ってたから。
そうなんですよ。
行ってない、そこは行ってない、
そこ行ってないです。あと大岡田さんが、
うん、
キム、お父さん誰、キム
ジョンイル、
ジョンイル、
うん、
キムジョンイルの肖像画、
うんうん、
で額がすごいんですって、
はい、
紫の、
はい、
で肖像画をあのやるからって言われました
ね。ああもうでこな
めちゃめちゃええもんやからって言
って
ました。
へ
え、どこで手に入れたかちょっと分かんないです
けど。ベトナムじゃん。
いやなんかちょっと出どころ聞いてないですけどね。
へえ、あんねんな、うん、いやだからあの T さん、俺やん T さん、
T さん、
T さんのお店にあの T さんはあの長江出身やねんけど、あのカラーが来るという情報はありますから。
へえ、T さんのところに飲食店やってますから、
うん、いや俺もそう思ってて、でこれもお宝来るんすかって、おぉ、でも、もう連れてきてくれる言うとんやけどなぁ。わからへんわい。
豪快やから、ね、
うん。俺らの知り合いの中で多分一番喧嘩が強い、テイさんな。飲み屋。うん。
飲み屋でや、飲み屋でいきなり会った瞬間、アナルファックしてきてなぁ、っていう、っていうな。挨拶もなしに。
今あの、レッドルームでアナルファックスしてきて
な。え？そうなんですか。
うん。だそういうとこからね、
うん、
情報収集して。
でもそのブラックデニム面白いでしょ。
面白いなぁ。うん、
一回その高知の店行ってみたいな、
うん、いやネットでな
あ
ちょっと
ある
名前
また教えて
はい、
うん、
ちょっと見て
東京にもあると思うんですけど2店だけあると思
うんですよ。あ、そう
なん、その結構マニアックな北朝鮮の、はいはい
はい、でまあヤバいネタというか、まあ、別にその俺らにとってはヤバないねんけど、ミスえネタミスワールドえネタなんか吉松郁美さん
なんか契約を破棄されたとかいうあれですか、
はい、あのはい、ついにあの
なんかありましたね、
うん、あの K' ダッシュの谷口元和さんかなんかにストーカー行為をされたというのでついに訴えたという。これはね、あれなんですよ。で実際まあ今も名前出てきてるんですけど、あれなんですよ、川田亜子さんが亡くなった時に、
あ、なんか最近僕もちらっと見て、あれは他殺だったかもしれないみたいな、
そうそうそう、そういうあの説がずっとあって、
はいはい、
その時にその谷口さんの名前はずっと出てたんですよ。
へ
え。でもそのいわゆるあの芸能界のドンっていう、
うん、
あのいわゆるあれですよね、あの、なんだあのバーニングの社長ね、
はい、
の要するに手下でアンタッチャブルな存在なんですよね。
は
あ、だからこの、ミスインターナショナルやな、
う
ん、ミスインターナショナル、だからこの事件もほとんど報じられてない。
そうそう、
ネット以外では、ネット以外ではね。
確かに、
うん、そうなんですよ。でだタブー扱いなんですけど、うん、でもこの要えほんで実際あの川田さんみたいに なってもええんかって言われてるらしい。吉松さん電話で脅されて、
えそれは何ですか、女になれっていうことで。
いや、ね、自分とこの事務所に、まず所属せえみたいな話が あって、
はい、うん、
ややこいんがね、要するに川田亜子さんの、
ええ
と最後のまあ恋人とか言われてる、要、はい、その時に要週刊誌とか出てたマット・テイラーっていう外人がおるんですよ。
ああ、なんか出てましたよね、
うんうん、なんかその人間と谷口さんの間で金銭トラブルがあって、
う
ん、でこの今回の吉松さんの、
ええ、
もうそのマット・テイラーさんとなんか
関係もある、
関係があるとか、まあ、仕事上のだから事務所所属というか、うん、なんかそういうのがあったらしい。
かなりその
そうです。ほんでそのマット・テイラーさんを、うん、に金返せみたいなのを言うのを、
はいはい、
連絡が取られへんからって言って吉松さんのとこへ行くっていう、
そのその人が、
その谷口さん、
ね、谷口さん、
そういう構図で今言われてますけど、
ほう、
うん、こうやって名前が表に出てくること自体がなかなかなかったから、
はいはいはい、
うん、
ほんまに怖いですね。
結構怖いですよ、
うん、
だからまあ言ったらその最近の覚えてるのは、まあ、その時まあその谷口さん同行は別にして、
うん、
いわゆる北野誠さんの謹慎事件あったり
ですね。
だからサイキックの最終回がなかったっていうね。
そうです
大事件があったじゃないですか。
すごい終わり方ですけど
ね、あれもだからその辺のその芸能界タブーに触れたからと言われてるんですよね。うん、我々ももうやばいです。
マジっすひどいな。
練炭自殺してるかもしれない
、ね、車で免許ないのに、
はいはい、そうやね。だから練炭自殺も結局だ 助手席で死んでたとか、
うん、
色々言われてるよね。
明らかにおかしい
ですね。おかしいとかいう話はあるんです、まあ、ちなみに吉松さん、
はい、
大型です。
うん、
大型でした、はい、
今後ちょっと怖いですよね。
うん、でもまあこうなったら手出しにくいというかね、
明るみに一応出たら、
ほんでね、その関連でね、僕もまあ、うん、最近追ってたのが、大日本新政界のホームページって見てなかった？
僕ですか、
うん、
大日本新政界ですか、
うん、大日本新世界って、まあ、右翼団体なんだけど、
はい、
それがね、ブログというかホームページやってて、そこの記事で、そのいわゆる芸能界のドン、
はい、
その生々しい話し合いの肉声とかね。
へぇ、
うん、そのこういうことがあった、ああいうことがあったっていうのをね、延々やっとって、
へ、
悪いやつやみたいな、こう、あれを。
その、スフォー、
そうそうそう、
ね、スフォー
さん、そうそうそう、の話を、延々やっと
叩いてたってことですか？
叩いてて、ほんで続々と記事が上がっていってて、そのね、
うん、
その右翼団体っていうのが、またそこやん。
あ、神戸なんや。
神戸、
大日本新政
界、新政界そこやん。もうほんまに
すごい、
うん、
ちょっと来てもらえないですか
ねいや、あのなだから、いや、そうやねんけど、で、そのな、もう、ホームページに、事務所の、うん、要するに地図とかもポンってある。
ああ、もうここにいます
って。ここっていう、
はい、
もう Google マップで、
はい、
あって、住所も全部書いてあって、で、どうも調べたら、神戸なんですけど、住吉組系の、
人ら。
うん、右翼団体やという話なんですけど、うんうん、
そうやってどっか支部とかってあったりするんですか？
いや、分からへん、そこまで分からへんんだけどね。
この前、
うん、
和歌山行ってたんですけど、うん、すごい高速の乗り口ぐらいにすごく大きい、それなんか大日本なんとかって書いてて、なんか宗教団体あるなみたいな話をしてて、
さ、宗教団体、右翼団体、
右翼団体ですかね、なんかよく分からなかったんですけど、うんうんうん、なんか聞き覚えのある名前ではあるんですけど、うんうん、それやったかどうかちょっと、
うんうんうん、ほんでね、それをね、おもろいなと思って、やっぱシティは熱いなと思って、俺も、
はいはい、
うん、で、見てたんですけど、
うん、
見てたんですけど、消えて、そのホームページが、最近、ほんまここ最近ですわ。
いや、怖い
な。内容ちゃんと取っといたらよかったと思ってね。
いますね。
ああ、ほんまは今公開してるんですよ。
何？それもバーニングですか？
歌はバーニングとの戦いで、うん、まあ、話がついたんか、
うん、まあ解決したん
か、なんかさらなる動きがあるのかちょっと分かんないですけど、うん、
バーニング自体ね、
うん、
それはいろいろ絡んでいくでしょうね。
うん、
役だもんね。
そうそうそうそうそう。だからほんまね、まあ、それはね結構まあ他人事じゃないというか、まあ、別に他人事じゃないって言ったらちょっと大げさですけど、いろいろだからそのジャスラックの問題点っていうのは結構、
はあはあ、
日本著作音楽著作権協会ね、
なんかちょっと、
うん、
よう分からん、
よう言われてるじゃないですか、うん、その辺の要するに構造、
はいはい、
あれもだから著作権 を守るっていうのはいいんですけど、うん、分配にすごい問題があると言われてて、
うん、
その要するに仕組みにも大きく影響する部分なんですよ。
ああ、そうなんです
か。そうなんですよ、
うん、
だから音楽その著作権事務所みたいなのがまずあるのが前提になってる制度で、
うん、
個人でジャスラックに登録するとすごいフリーとかね。
ああ、
うん、なんかそういういろんな複雑な構造で結局まあ割と巨額の利益を得てる面があると、
うん、なんかねあれなんかややこしい、
ややこしいんですよ。だからそれこそだから構造改革ができない、
うん、ややこしすぎ
てアンタッチャブルな部分になってしまってるんですよね、うん、そうなんですよね、
うんうん、怖いしね、あんまし行ったら
行ったら怖いですから、
うん、消されますからね。
そうですよ、もう俺らもやばいね、
うん、ね、
うん、
消されますから、音楽もやってますからね、怖い、怖いですよ。
そうなんですよ。だからよく言われるのが、一時だからそのジャスラックに問題あるって言って、
うん、
その巻上浩一さんね、
はいはい、
あの東州のとか、あの時だからあの人思ったかな、あの人、息子さんがこの前逮捕された超えた作曲家、
うん、作曲家、
息子さんがこの前逮捕された
誰やろ、
あの地震の
身のもんたじゃないっすよね、
地震の予報サイトやってた、ね、あか出てけ、割と有名な作曲家ですよ。ああれ小林亜生、
小林亜生、
はい、あさんとかね、あの辺がなんか声上げてやって、うん、それに坂本龍一とかも行ったんやけど、
はい、
ある時を境に坂本龍一が黙ったっていう、
どういうことなんですかね。
なんかだからなんか
あったんかなっていう、なんかあったとしか、うん、なんかいやー坂本龍一それ黙ったらあかんですよね、
う
ん、
でもまあそういうのはあるね、
消されるからやっぱり、
まあまあそこまでは言わへんけど、もういい加減にしとけよみたいな、
ああ、
うん、空気が入ったんちゃうかとかね、
うん、
割とまあささやかれてる話があるのはあるんですよ。
パンクがいかなあかんのちゃうんすか、もしかしたら
それはなんか理屈の面でなかなか理論武装が弱かったりするから、うん、そうなんですよ。ジャスラック改革っていうのは出ては消え出ては消えっていうのが繰り返されてる分野なんですよね、
うん、結局どうにもできひん、
そうそうそうそう、
じゃあ怖いもんがあるんですよね、多分すごいもんがあるんでしょうね、うん、
そうなんですよね、まあ、大日本新世界ね面白かったんですよ、すごい面白かったんだけど、うん、残念ながら消えてしまった。
まあ、またねなんか、まあなんかもまたちょっと金行こうかなと思ったら上がるかもしれないしね、ホームページ
うん、その丸ごと消えたり出たりする、一回消えてまた復活してん、
ああ
でまた消えてんね、今
また上がるかもしれないですね、
それを待ってますけど、うん、まあ、とりあえずそれぐらい、